賢いしもべと題して野本の節です。
おはようございます。私は先週の日曜日の礼拝でとても大きな、励ましというか驚きを、与えられたわけであります。というのはこの前初めて、礼拝に来られた方というので、ご家族で4人で来られていたんですけども、その方の話ではですね、私の父にえらい大変お世話になった、若い頃お世話になったと、それでここへ訪ねてここへ来たんだという、そういう方がおられました。私もあんまり存じ上げなくて、したら向こうは私のことよく知ってんだ、私のこと知ってんのかいと思って、よう話聞いたら、私がその中学高校生ぐらいの時ですね、一人の、女の子が家庭の事情で私の家に、預かったっていう、面倒を見てた、そういう方だったんです。私よりも4つぐらい上の方です。その人に私の、母親や父親一生懸命、山奥の中 の大変なご家庭だったので世話を一生懸命したと。でその父親がですね、私の父親が、あんたはお医者さんになりなさいと言ったと。当時ですね、私もそうですが、淡路島の田舎で、しかもその山奥の中で、その中学校から高校に行くものも数えるほどなんですね。例えば私は72人小学校の時の同級生いますけども、高校に行くもの手挙げようって言ったら中学校1年生になった時に言われるんですけども、5人ぐらいよね、手挙げて70何人の5人ぐらい、それも挙げるのが恥ずかしい。お前高校行くのっていう感じで、勉強別にできるわけでもないけども、高校行くで、女中とか熱地とか大阪や神戸に行くのが普通だから、山奥でそういうなことが、家庭が大変だっていうこと でその女の子にですね、高校行けっていうんじゃなくて、ここお医者さんになれて私の父親が言ったっていうんですね。それでハッと思って、一生懸命考えてですね、その奈良の医大に来て、そしてお医者さんになって今名古屋で院長さんしている。で孫たちも来て、孫の人たちも医者になって、その勉強していると。でおばあちゃんがこうして今いるのはこの人のお父さんのおかげなんだと、こう言って聞いてて、わしびっくりしたんですよ。そういえばわしあんたは勉強教えてくれたよなって言ってたそうやって、あんたのことがえちゃんのことを勉強教えたんだと。そうか、そやから勉強できんやなとか言ってそういうことを言ってたんですけども、小さい時にですね、自分の家も大変なんですよね、兄弟が。でもその中でよその子を引き取ってこう世話したり、相談に乗ったりしている姿っていうのを、我々は子供として見てですね、そうかなと思いながら育ったんですけども、よその子が寝てるもんだから、布団だって一つの布団に3人ぐらい寝るわけですね。こっちから寝て、あっちから寝てっていうか、人の足がこんなに変わると思って、そういうふうな生活してた時に、このよその子を預かってた私の両親は偉いなと思って、そしてちゃんと方向を示して、そしてで、奈良のその医学部を受験するときに聖光教会に泊めてもらったって、榎本康郎さんがいて、ルツゴさんという子がいて、そこで泊めてもらったことがあって、皆さん元気ですかって、ようよううちの家族のことを知ってるんです。私は全然そこを知らなかったんですけども、そういうことがあったのか。で自分は名古屋で病院してるけども、やっぱり教会に行きたくなってきたんだと。でカトリックだけども、主人がカトリックだけども、 私も教会に行きたいんだっていう話をされて、ああ不思議なことだなと思って、まあ大変励まされたことでした。私たちは今というこの今生きている今ということをどういうふうに捉えるかで、暗くて辛い今か、それとももういろんな結婚が決まったとか就職が決まったとか新しい夢にときめいている時でしょうか。まあ、いろんな時が今があると思うんですね。その今をどう捉えるか。で、預言者イザヤという人は、見張りの者よ今は何時か、見張りの者よ夜の何時なのか、いわゆる奴隷生活を強いられているそのどん底でですね、この夜はいつ夜明けが来るんだ、夜の夜回りに例えて尋ねているわけですね。いつ夜が明けるんだ、夜が明けそうにない、見張りの者よ今や夜の何時かと聞いています。そして使徒パウロ、新約聖書のこのコリントの信徒への手紙では、今や恵みの時、今こそ救いの日と言っています。このイザヤは夜も何時かと聞き、そしてパウロが今は救いの日と言っている、その今っていうことですね。で、今は私たちはどう捉えるか、皆さん方はどう捉えるでしょうか。で、私はもういろんなところで美味しいもの食べるの好きなんです。だから旅行に行くと、この先週もある方の今治で亡くなった方がおられて、今治のお葬式に行ってきたんですけど、先生久しぶりに来たから、あの葬式終わった後ごちそう、あの昼ご飯食べましょう、まあ、20人ぐらいの人が、まあ、私が行ったので、突然行ったのびっくりして集まってきて、一緒に食べましょう、大きなホテルあの予約しますから、あそうか、おいしいのごちそうになったからよかったなと思って、あのせっかく来たんだから洋食にしましょう、なんじゃ今治来て洋食なのここに魚食いたいねやっていう。それでまあ私そういうんでいろんなとこ行くと、まあ札幌行ってもいろんなとこ行ってもおいしいもの食べるのが大好きなんですが、食べるときいいんだけどもまた腹減るよね。食べるときは今いいんだけどすぐ腹減るじゃないですか。で、だから今っていうのはより嬉しいんだけども、それはずっと続くわけじゃないわ、続くわけじゃない。で、今ってどういう意味があるかっていうと、今っていうのは何かにつながってこそ意味があるんです。つながってこそ意味があるんです。苦しいから今意味ないとか、あるいは楽しいから意味があるとか言うんじゃないんだ。おいしいもの食べな、それはいい、しかしそれすぐ忘れる、そして腹減ってきたらもうつらいつらいと思うんだ。だから今っていうのは何で意味を持ったりか、何につながってるかっていうことで意味があるんだよ、ね、で、あの切れるって言葉ありますよね。切れる、これで私前に高校にいた時、高校 の校長してた時ですね、生活指導している先生方がいるんですけども、生徒が一生懸命言ってたら、先生がコンコンとこう、いいかいいかな、正直になれよとか言ってると、ちっちゃいんだけども先生に向かって切れるよとか言って、切れるよとか言って、切れるってどういうこっちゃなと思う。切れるよっていうのは要するにプッツン切れたら何するか分からない。当時あのハサミ持ってブソッとやったり、デコボチョンで先生をついたりする生徒が次々出た。切れるよって、もうどうしよう、お掃除何するか分かんない。でも切れるっていうのは、これはあの 昔は賢い意味で言ったんですよ。あの人は切れるって言ったらね、賢い人だなって言ったはず、思ったはずなんですが、今切れるって言ったらプッツンなんです。プッツン切れると関係が立つ、親子のあり教師であれ信徒であれ会社であれ、だったら切れる、プツンと切れる。そして切れた社会とも言われる。ぶっつんぶっつんぶつ切りだ。で、材料は立派なんだ。いっぱい材料は立派し、条件も揃っている。でもぶつんぶつんぶつんぶつん切れている。ちょうどうどん粉みたいなんだ。うどん粉は練らなきゃこうコシが出てこないよね。練るとよく練られると、そうするとつながってこうコシが出る、おいしいうどんが出たり、そうめんになったりする。でも練ってなかったらなんぼ立派な粉でもプツンプツン切れちゃう。だからまあ私たちもですね、このいい時か悪い時かっていうのが問題じゃないんだ。で、悪い時にくにゃくにゃくにゃくにゃくねてるかどうかで、こねてたらつながるんです。辛いことがあってそれを本当に受け入れてくにゃくにゃくにゃくにゃこねてるかどうか、いいか悪いかじゃないんだ、こねたかどうか、こねてるか。まあそういう面では私は今の国会とかいうのを見てたらですね、やっぱりぶつ切りやと思うね。強い人が勝つとかさ、ねじれ国会なんか言うじゃないですか。参議院と衆議院が違うことになったらねじれ国会だろ、ねじれたらあかん、まともにせないの、ねじれた方がいいんですよ。あれねじれてるから参議院の意味があるじゃないですか、野党の意味があるじゃないですか。それが一つの言うことをはいはいはいはいってくるなら国会なんかいられないじゃないですか。ねじれておかしいよって言われたらあんなやついらないと思うよね。しかしそういうねじれやつながりの中で私たちは力をつけてくる。そうなんですよ。だから今っていうものを私たちはどう捉えるんでしょうか。で、その中にですね、ある人は100年先、1000年も先、そういうものをこう考えながら生きてる人がいる。でもそんなことを考えたって意味がないから、今が大事なんだと、今さえ良ければいいんだっていう人もいる。私はあの沖縄でですね、本当に基地反対のためにおばあさんがあのダンプ街の前でデラーッと叫んでるじゃないか、もう死にそうなおばあさんがね、80何歳だとか言ってる。あの人たちはすごいなと思う。で、あの人たちは何を見てるかっていうと、そんなことしたって意味ないよ、そんなことしたって今の政治に勝てるわけのナンセンスだよって言われるかもしれない。そうかもしれない。やがて滅びてしまう、消えてしまう命じゃないですか。しかしその人たちは何を見ているかというと、自分の命じゃなくて100年1000年の沖縄の人、日本の人、ことこと世界のことを考えて自分の残された中でできることをしていらっしゃる。本当にすごいなと思うんです。そういう人に出会うと頭が下がる。そしてその人たちは本当にいい顔をしてらっしゃる。どんな苦しいことがあってもやっぱりいい顔をしている。その現実は辛くても将来良くなるようじゃないんですよ。現実は辛いけどもやがて良くなるよって言って頑張って痩せ我慢言ってるんじゃない。その決まっているその時が輝いている救いなんです。それがパウロが言う今は救いの時っていうことなんです。別にやがて救われるんじゃない、その大変な時にその 苦しい時に今は恵みの時、今こそ救いの日だってパウロは言うんです。監獄の中で言うんです。それはなぜかっていうと、痩せ我慢じゃないんです。100年先、2000年先、神様が終末の事実から今を見るから希望があるわけです。意味があるわけです。今困っている、今練っているこの時に意味がある。私はこの正月ですね、本当反省したんです。反省したんです。悔い改めたらまた元々になるけども、悔い改めたんです正月。それは何かというと、このね、まあ、命についてですね、私大きな間違いしてたなと思ったんです。命について。でそれはどういうことかというと、まあある方がですね、この今治のおばさんもそうでしたけど、もうその慰労とかずっともう生きてるけども何の意味もない、生産性がない、何の意識もないような人が生きてる意味あるのかと思ってたんです。世話ばっかりかける、もう早う死んだらええのに、そんなん言うたらえらい、もう叱られるけど、心の中でそういうふうに思ってた。その方が幸せやとか言ってわしよく言ってたんです。だから延命掃除なんかしてくれるなよ、そう言って。私の姉の松代がもう生き返って、去年の正月ですね、倒れて1年になって、この前うどん食堂がどやこやって電話かかって、何言ってんだって、まあ安野さんと笑ったんだけど、その意識不明なその人がですね、どんどんどんどん意識戻ってきた時に、私は姉に、お前しつこいのそんなこと言ったんですよ。しつこいこと言ったなと思って。そういうのね、私はね、そのね、もうね、本当に 何の意味があるのと思われるような、その命にね、すっごく大きな意味があるっていうことなんです。それを反省したんです。いや病院が儲けるためにあれ長生きさせてるに違いないとか、年金もらえるからあれずっとやってんちゃうけとか、そういうことを考え、そういうこともあるかもしれないけども、しかしそんなこととは、その今、その何の価値っていうか生産性も持たない人が語っていること、そういう言葉に耳を傾けるべきなんだ。そういう意味で私はこの正月ですね、ああ大きな思い違いしてたなということで反省させていただきました。また自分のことしか考えない、今さえ良ければいい、儲かればいいと考えて、一生懸命熱心に動き回り、そしてその無駄な人たちを蹴飛ばしてですね、何の意味もないよと言って頑張っている人たち、今さえ良ければいい、その人たちはあまり羨ましく思えません。その人たちの今の幸せは、それはぶつ切りの幸せなんだ。意味のない時でしかない。彼はやがて孤独になり、辛い時に立たされる。そういう今喜んでいる人たちは悲しめとイエス様におっしゃったんです。今日のテキストは、主イエスは目を覚ましているしもべについて3つの例え話をされました。第1の例えは、真夜中に婚礼から帰ってくる主人を待っているしもべの話です。婚礼から帰ってきた主人を寝ないで待っている人は、彼らのために主人は 食事を用意して給仕をするというんです。なんかこう話がわからないですよね。婚礼から帰ってきて、そしてそれを夜中に帰ってくるかもしれないから戸口で待っていて、はって帰ってきたらさっと入れる、そのまま分かる。それをして入ったら食事の席に座って主人が給仕をしてくれるっていう話です。そこがちょっとよく分からない。しかし私はこれね、小さい時のことを思い出してね、この分かるような気がするんです。私の父親もあのよく婚礼に呼ばれたり法事に呼ばれたりしてこう出かけます、田舎でね。そうするとね、まあ夜遅くなるんですよ。で夜遅く帰ってくるんです。で私は寝てるんですよ。で私の父親はこの寝てる子供たちを起こしてですね、帰ってきたぞ帰ってきたぞ起きろ起きろって言うんです。なんでか言ったらね、眠たいのなんやなと思ったらね、ごちそうを持って帰るんですよ。その時のごちそうをですね、鯛とかね、あるいはあの巻き寿司とかそういうものをね、おまんじゅうとかをこの食べないで持って帰るんですよ。ほんで持って帰って食べさせようとするんですよ、子供たちに。ほい食べる、ほい食べる。それがまた私らはとても嬉しかったです。だからイエス様はここでお話しされているのは、ただ寝たいで待ってるよ、けしからへっちゃどうと言ってるんじゃなくて、おいしいものを食べさせてやりたいんですよ。だから福音を与えたいから、あなた方目を覚まして腰に帯をせよって言ってるんです。腰に帯をするっていうことは、これは腰に帯をするってある意味で不自由なんです。回しとかね、ふんどしを締め直すとか言いますけども、この下腹をカッと締めるっていうことは不自由です。自由を束縛します。目を覚ましているっていうことも、きっと自分のことを考える。で、そのカッと締める、締められて束縛されますよね。あ、礼拝でなきゃいけないとか、聖書も祈ろうとかで、これ腰に帯することなんですよ。目を覚ますことなんですよ。ついつい自分勝手で自由です、何にしててもいいですよ、もう福音だから何もしなくてもいいですよ、とすごく幸せなようだけども、そうじゃないんです。私たちは朝起きたお祈りしましょう、あるいは礼拝に出ましょうね、自分の収入の中から献金しましょうね、神様にお捧げもしましょうね、そんなことを強制なんかすべきではないです。強制されなきゃ私たちはできません。ある意味で縛られないといけません。自分の好きな時に行きましょう、好きな時にしましょう言ってたら、それはぶつ切りです。でも嫌だけども頑張ろう、あの人のために頑張ってやろう、それが目を覚ましているってことです。腰に帯することです。そして自分を律していくんです。そしてそれが何か言ったら幸せになるんです。それが不幸になるんじゃなくて幸せなんだ。それは何かっていうと、向こうから神様がやってくる、向こうから神様必ず来てくれるっていうことを知って今を生きるからです。神様なんかいないよ、神様なんか来ないよ、自分勝手なのは得なんだよ、そう今だけ言うには結局損するんだよなんて思ってたら、なんかバカなことしない。自分さえ良ければなるんです。今の日本の政治はまさにそのことだと思うんです。儲かればいいじゃないですか。原発で爆発するのか、こんなめったにないことから、わしの知らんこっちゃ。100年先に地震が起きたって知らんやん。わしの時に良かったらいいんだ。我が亡き後に嵐起これ。私校長した時、そんなこと校長先生から聞いたらびっくりしましたわ。校長会ってのあるでしょ。で校長先生はまあ大体5年ぐらい校長なんで、一つの国でね。で自分の校長している時に問題起こすなよ、問題起こすんだったらわし辞めてからしてくれって、 そういうことを言う校長先生がよくおられた。そんな校長になったらしゃないよね。我がなき後に、我がなき後に本当によかったなと思う人でないと。私新潟行ったり今治行ったりすると、はあって迎えてくれるのは、ああよかったなと思う。あ、先生来たよ、みんな隠れろなんて言われたら困る。今日は札幌から2人、私が最後のこの礼拝だ、もう最後だって。2人若い、その私の中学校の時から来てくれているこの水江ちゃんたちと一緒に育った子がですね、もうおじさんおばさんだけどもね、来てくれている礼拝、これね、その時だけ良ければ、よく卒業生にもいいんです。この私の学校にいた時は楽しかった、卒業したら全然ダメになった、そんな生徒はあかん、あの先生がいてくれた時は良かったけども先生辞めたらあかんかったって、こんなんであかんんだ、辞めた後良くなってきた、これがええ先生なんだよ。卒業した後良くなった、私たちが祝福されているのは神様の方から来てくれるんだ。神様は必ず私たちの力を超えて、思いを超えて、圧倒的な力で私たちを来てくれるんだ。その人のやり方が下手でも何でも大したことないんだ。そこに神様が来てくれる、それを待つんだ。それでないといけないんだ。次に、主人はいつ来るかわからないから目を覚まして待っているようにと諭しています。それは盗人が来るように突然やってきます。目を覚ましているということは何かっていうと、将来将来終末のわからない時に何かが起こる、それに向けて目覚ましてるんじゃないんです。そんなことできないんです。そういう預言者というか予想屋みたいにいますよね。2003年には2000年にはどこそこに終末が来ると、あるいは2020年には世のが終わりになりますって、それを知ったように言う人がいますよ。そしてそれをものすごく強調している宗教もいます。しかしそんなの信用したらいかんです。イエス様はここで何を言ってるかというと、その終末を強調しているということよりも今を強調してるんです。今目を覚ましているよって言ってるんです。それ昔の先の先の先のことを、わけもわからんことを予想して仮説立てて、それを強調するんじゃないんです。神様が向こうからやってくることについては、私たちはいつ来るか、どういう形で来るかわからない。でも神様が主権を持っておられるということがわかる。だからそっちに目を向けるんじゃなくて、そっちがあるから私は今ここで、今ここの現実、暗い辛い無尽に満ちた思い通りにならないこの現実の中で目を覚ましておれよっておっしゃるんです。信仰が盲目になっちゃいけないんです。見たくありません、そこにいたくありません、それがなんか信仰のように思い違いする場合がある。目を覚ましていなさいと主はおっしゃるんです。第三にですね、主人に管理を任されたしもべの話が出てきます。いつ帰ってくるかわからないから、いつ来られてもそこで働いている、いつ来てもいい、そこで働いている人に公平に優しく正義と公平を徹底的にしているしもべ、喜んで暮らしをしている様子を主人に見られる人は幸いだって言うんです。逆に主人が当分帰ってこない、遠い週末だ、それは いつ来るか分からないから、私たちの生きているは大丈夫だよな。真面目にやることはない。損だ。適当に今の時を楽しめばいいんだ。さっき言った、我が亡き時に、嵐を起これ。そう決め込んでいる人。彼は、下男や女中を殴ったり、自分は食べたり飲んだり酔っ払ったりして、自分たちの好き勝手をして現実を進んでみようとしない、今さえ良ければいいというところに立っている。そしてその人は、主人が帰ってきた時に見つかったらひどい目に遭うんだよ。これはそういうことをしたら恐ろしいよっていうこともあるけれども、そんな見つからなくてもその人の人生というのは意味がない、非常に惨めな人生を送ってんだ。イエス様は関心は、その千年先百年先に何か起こるか分かんないから、その時のために今辛抱して辛いけどもじゃないんです。そういう神様の恵みがあるから、今私がここで生きていることにこういう意味があるんだとして、生きること、目を覚まして帯を締めて生きることに大きな意味があるんだ。終末についてのこの話で中心になるのはですね、それは百年先の終末ではなく今なんです。やがて来る終末ではなく、今私たちの身の回りに起こっているこの社会に、私たちの家庭に、そして私自身の中を取り巻いている現実、それを今どうするかが問われているんだ。その今を神様が結びついて、神様に結びついて今を考えなさい。主人の帰りを待っている忠実な賢いしもべとは、今の時代に将来来られる主のご支配を信じつつ備える人のことです。現実に目をつむって将来のことについてやかましく騒ぎ熱狂的になることではありません。どんなに小さなものであっても、あるいはもう消えるしかないような灯火しかのような残された命であったとしてもですね、それが神様の御言葉につながるときに、それはとっても大事な命になるんだ。意味があり、ご意志があり、そこに秘められた言葉が隠されているんだ。私たちはそれを聞き、そしてそれに身を委ねていくんです。パウロはヘブライ人の手紙で、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと言っています。いつ来るか知れない終末を望みつつ、今しっかりと生きること、私はこのように考えます。いつかの年賀状に書いた言葉なんですけれども、未来は向こうからやってくる、未来はこちらから向かっていく、その出会いが今だ。向こうから来る未来を信じつつ、今日私は未来に向かって歩く希望を持って、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちの歴史をご支配くださり、また私たちにその歴史の中に生きることを許してくださってありがとうございます。どうぞこの年も神様の御心が行われますように、そのご支配に向かって私たちの生活を整えさせてください。主によって感謝してお祈りいたします。アーメン。